底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第62回ということで、今日はいや、本日は、土曜日の、太陽降り注ぐ代々木公園で録音をしておりましてですね、なんかこうなんだろう、日本じゃないっぽいというか、なんかこうみんななんかカジュアルに日向ぼっこをしていてですね、なんかこう平和すぎて逆になんかこの後やばいこと起きるんじゃないかってぐらい平和な感じの場所からお届けしているわけですが、なんかあれですね、やっぱカップル多いですね。
多いね、
カップル多いですね。だからキョロキョロしちゃってんだよ。
あ、探してるんだ。
いや探してない、探してないけど、いや違う、やっぱあパンツね。パンツ見えそうだよね。今そんな、パンツが見えそうな状況から、本日はお送りしますが、私は底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして、
アニメ畑からやってきました山田くんの友達の谷です。
はい、2回目の登場、谷くん、高校の同級生の谷くんです。
同級生です、よろしくお願いします。
はい、いつもは竹木さんいるんですけど、なんか今こちらに向かっているということなので、まあ、ちょっととりあえず先に2人で始めようということで、始めていくんですが、今日はあれですね、前回夜は短し歩け乙女というアニメ映画について喋って、なんか僕は結構その作品についてはあんま乗れなかったみたいなことを言ったんですけど、
あれね、もう話していいなら話す。
ああ、話していいよ、話していいよ。
ルートね、順番逆の方が良かった。星野源使って、こういわゆるサブカリーな人たちがこぞって見に行ってわけわかんなくて離れちゃった感がちょっとあるから、ルーの方を先にしたかったなっていうのは思うよ。ルー超良かったよ。
でもなんか今年のその春ぐらいにあったその夜は短し歩け乙女、夜明け告げるルーの歌って、まあ、今日話す映画なんですけど、なんかこの2本両方とも監督してるのが岩佐正明監督っていう監督で、まあ、なんか結構、まあ、ある意味カルト監督ではあると思うんですけど、日本アニメ業界における現在の、なんか急にやっぱそのメジャーな作品というか、企画としてはメジャーなものが2本ポンポンと立て続けにあって、
なんかずっとアニメシーンにはいた人で、もうそれこそクレヨンしんちゃんを設定制作でずっと支えてるような人だったんだけど、今まで監督作品っていうと結構こう、ね、サブカリーがウレションするような作品ばっかだったんだけど、急になんかね、それこそテレビのゴールデンタイムで CM かかるようなやつが出てきたから、流れは急に来たなとは思うけど、
で声優さんで使ってる人も、まあ夜は短しとかはもう声優じゃなくて、あ、竹木さん、今竹木さん登場しました。あ、どうぞ。なんか
もう今突き落とそうとしたけど、
パソコンある、
パソコンあるからマジで危なかった。
はい、はい、というわけで、今、竹木さん登場しましたが、なんか一言。
29歳までの地図構成員の金内竹木夏アニメーションで、
髪切りました。
あ、前髪だけ切りました。
あ、いいですね、なんかあの水戸夏音みたいですね。
あ、前髪を切りすぎたで同じ。
はい、なんか、水戸夏音みたいな感じになった竹木さんが、今登場しましたが、
お久しぶりです。
はい、あ、なんか今日今ルーの話しようと思ってたんですけど、竹木さん来たなら最近見たものの話から、
はい、
始めて感じですか。
いいよ。
はい、というわけで、メンツが揃ったので、じゃあ、早速、本題的に始めていこうかなと思うわけですが、最近見たなんか面白い話、面白いものの話をね。いや結構ね、いや結構この5月入ってから面白い作品バンバンやってたと思うので、ね、新作がね、なんか最近見た読んだ面白いものなんかありますかって話を聞いていきたいんですが、谷くんどうですか、最近見たもの。
最近読んだ面白い漫画とかは、あのいろいろあって言いたくないんだけど。
なんでじゃ、なんで言えよ、言えよ。
いやなんか、提案したいから
。ああ、そういう会社だから。
なるほどね、
うんうん。映画はでもいろいろ見たよ。それこそ。ルーも見たのと、合わせてメッセージ見たし、
ああ、はいはい、
メッセージ、
メッセージどう
なんですか、ちょっと
メッセージ話していいなら、
ネタバレする？なんかさ、俺らさ簡単にさラジオでネタバレするけどさ、
人の
こと自分が見てない作品にいたってのネタバレすると怒るってもう最低の人間だ。
俺もあのネタバレされることに関してはもう俺も仏の心を持つようにしたので最低。
あ、じゃあ全部言うね。はい、メッセージは
メッセージのネタバレするぞみんな。
やばい、今一番多分結構ネタバレ云々的なあれですよね、メッセージって。
まず だって万人にはおすすめしない。
でもあなたの人生の物語って言われたから、こう俺も見に行かなきゃな。
これか、
そう俺の話なんだ。
2001年宇宙の旅を全く俺は退屈せずに見れるっていう SF 強者にしかおすすめしない。
あ、そんなに。
そう、先週の土曜日、それこそ土曜日に見に行ったんだけど、なんかまあ土曜日だから、土曜日の品川だからデートで見るみたいなカップルもいっぱいいたんだけど、多分地獄だったと思うよ。静かなシーンが多くて派手さもなくて、会話劇とかで話が動くから頭使って見なきゃいけなくて、
まあドゥニ・ヴィヌルーヴだから、
ドゥニ監督ですもんね。
話の根本が SF だから、言ってしまえば男は多分分かると思うの。SF ってそれこそロボットアニメから全部 SF だから触れてると思うんだけど、女の人って多分ねびっくりするぐらい伝わらないから、多分ねカップルで見たらしんどかったんじゃないかな。
危なかったけど、
ああそうそう、ありがとうございます。
転げ落ちてたらもうすぐ水にドボンの位置なん
で、いわゆる急に世界中にバカウケが降ってきて、宇宙船のこと
が、いわゆるバカウケ、
バカウケが降ってきて、で宇宙人がいるらしいと。
あ、姿はそんな、
なんか姿は出てくる、でかいタコみたいな。
あ、そこはなんかザ宇宙人
なんだ。そうそう、なんか、
でもさ昔の SF って大体そういうパターン、そうそうそうそう、アサシー・クラークとかさ、なんか何冊か読んだことあるんだけど、
その辺も、そう、あ古い SF だっていう。
あ、そうなんだ。
いわゆるなんかなんて言ったかな、洗濯機にタコの足が生えたみたいな、
そう、タイポッドみたいな、
無機物からこう有機物が生えてるみたいな、
なんとかポッドみたいに呼ばれてて、
宇宙戦争のあいつ、
はいはいはい、分かった分かった、はいはいはい、
でそこの宇宙人と19時間に1回15分くらいだけ宇宙船に入って話ができる。
え、何その間だけ開くみたいな。
そうそうそう、宇宙船の中で人間が居住可能な空間を15分だけ作ると
え、それなんでわかるの。
なんかもう急にその主人公の女が軍の偉い人に呼ばれてちょっと宇宙人と話をしてくれるって呼ばれるわけよ
言語学者だから。
そうそう、言語学者だから。で行ったらそんな話をされるわけあそこには19時間に一度15分だけ入れるみたいな。もうそこで会話をしてってちょっと解明して、なぜあいつらが地球に来たのか、その目的を問いたいから会話ができるようにしてくれっていうところから話が始まって、でその女主人公なんて豊島の女がいるんだけど、
豊島の女なんだっけ役者の名前、エイミーアダムス。
あ、エイミーアダムス
さん、豊島の女。
まず映画が始まってすぐにその女の人が結婚して離婚をして一人娘の女の子がいて、ずっと子育てをしたけど途中で病気で死んじゃうみたいな描写がずっとあって、
SFRR
設定、そういうのがあった上で今この時間軸での事件が起きてるっていう体でずっと進んでたのね、途中まで全部言うけど。で宇宙人と会話をしていく中で宇宙人が言語を伝えてくるわけ、なんか
丸にこうぐちゃぐちゃみたいな波形みたいなのが、
であの言語を通して会話をしていく中で、こうその女の人が自分過去子育ての中からいろんなきっかけというかそういうひらめきみたいなのを見つけてって、どんどん更新してってやり取りが深くなっていくっていう流れでずっと進んでいくんだけど、そのバカウケがロシアとか中国とか日本の北海道とかいろんなところに
来てて、北海道なんだ。
で
日本の北海道ってもしかしてコンタクトオマージュだったりするの。コンタクトって映画最後北海道のところにから飛ぶんだよ。
へえ、
そう、日本別に北海道に来てそれだけでスポット当たるわけじゃない、
はいはいはい、
でまず中国がしびれを切らしてもう攻撃をするって言い出すわ
け。ああ、中国っぽい。
でロシアも最初はその12個爆破が降ってきて、はいはい、世界中でみんなで共有して解明していこうっていう流れなんだけど、
はいはいはい、
会話していく中で宇宙人はどうやら何か地球人に与えに来たと。それが武器なのか道具なのか知恵なのかわからないけど、
あ、じゃあ好戦的ではないっていうのはすぐわかる。
そうそうそう、ただ訳し方によっては武器とも伝わる。
ああ、なるほど。
でもし武器が伝わるんだったら出し抜けるから、
あ、まあそうよね、
急にみんなね交信を途絶え出して連絡がつかなくなって、
リアルだな。
でロシアとかも急に電源を落とすわけ。
なるほど。
で科学者としては 世界で共有して解明したいから、はい、ロシアの科学者が何とか伝えようとする科学者を殺してたりとか、ロシアはそういうわけなんか、あ、すげえテンプレロシアだと思いながら見て
たKGB 大活躍みたいな感じだった
ハゲリベ
ーで、そんな中で、うん、もうけっいやずっと協力してたんだけど、急にアメリカ単体でその博士単体になって、はいはいはい、うん、でアメリカはアメリカでも急いで解明してくれと、うんうん、中国もうすぐ焦げしちゃうぞみたいな、うんうんうん、っていうところで急に話が転がり出して、うんうん、実はその言語を学ぶと、うんうん、何、
うん、はいはい、
うんちょ、
いや、カラスのしょんべん、
カラスが水浴びしたカラスが今、体をバタバタと揺すって、お、やばいなこれ、
お、
やばい、一旦避難避難避難避難避難避難避難避難避難避難、
はい、というわけで、ちょっと場所を変えまして、はい、
大丈夫なのかな、カラスのバイキンとかめっちゃついたな、まあ、知らね
え、バイオハザードじゃないんで大丈夫でしょう、
カラスの行水ってやつでしたね、
カラスの行水でしたね、
で、なんだっけ、
どこまで、
メッセージですよ、
メッセージ で実はその言語を学ぶと、
はいはいはい、
時っていうのは、
はいはい、
一定の速度で一定方向に向かって流れているもので、まあ、それをその流れている瞬間でしか感知できないっていうのが本来の流れなんだけど、
まあ、我々地球人からする
とその言語を学ぶと時というものを俯瞰で見れるようになって、
出た時間当局率ロート感だろ、
時そのもの
をカート・ボネガット先生のあれだろ、
全体として俯瞰で見れるから先のことも過去のこともどの段階でも全部知れるみたいなことになる。
でもさ、それってさ結構昔のもう50年ぐらい前の小説からあるよね、そういうのって。
だから古い SF
の設定だけ聞くと完全に、てかモノリスが地球に来た版の2001年宇宙の旅みたいな感じですもんね、
っていうのが判明して、ってことはじゃあこのずっときっかけで子育ての中から見つけてたようなメッセージっていうのは全部先の話だったと。その事件を終えた女主人公が一緒に研究した博士と結婚してガキこさえて、その中での話だった、未来の話を実は今認知しててやってたとっていうところが明らかになってって、急にその能力を使いこなすようになって、やばい、中国が攻撃をする、中国のなんとか将軍を止めなければいけない、でもでまた未来のシーンになって、はいはい、祝賀パーティーみたいなことしてて、
は
あ、で、あなたは私を止めることが唯一できた唯一の人間だって中国の偉いさんが言ってて、はあはあ、私の携帯番号に電話をかけてきたみたいな、
は
あ
は
あ、番号は何々何々だ、はあはあ、今知っただろう、かけれるだろうみたいな、
はあは
あ、でその中で、はあ、私しか知らない妻の最後の言葉を話すから私はあなたの言葉を信じることができた、
は
あ
は
あ、妻の最後の言葉は何々何々だ、はあはあ、さあ今知っただろう、電話をかけるんだみたいなことになって、はあはあ、また現在の時間軸に戻ってきて電話をかけて、はあはあ、その話をして中国攻撃しないでって止まるわけ。
はあ、なるほど。はあ、はあ、はあ、
ちょっとじゃあタイムパラドックスじゃないけど、
そう、なんか
インターステラーっぽい感じ
で、最終的にその宇宙人がなんで地球に来たかっていうと、
はいはいはい、
我々の時間軸で3000年後に君たちに助けてもらわなければいけない出来事が来るから、うん、この段階で一回ヘビが泳いでる
よ。ああ、おお、
本当だ。
ここに来て、はい、お前らにこの言語を教えて、
はい、
俺らと同じように時を使いこなせるようになってくれみたいな。
かっけえな、なんか胸熱だね。
めっちゃ面白いですねそれ、
うん、そうそうそう、
見なくていいんじゃねえかな、
うん、
でなるほど、はいはいはい、
結果攻撃しないで去ってって、その12個のバカウケが12個来たって、
はいはいはいはい、
でそれぞれ12分の1ずつだけ渡すんだ、バカウケが、
は
あ
は
あ
は
あ
は
あ、で、あ、何、あ、合わせると円になるとか、
合わせると円になるから協力前提みたいな話だから、
はあはあ、
だから中国の攻撃を止めてなおかつ共有をすれば完成して祝賀パーティーみたいな流れになるわけ。
だから全部の国が一個ずつこうパーツを集めないと完成しないから、みんな協力しろよっていうのも促してたんだ、
ね、T0 サムゲームみたいな、なんかそんなことを言うきっかけで終わるんだけど、
じゃあこれで世界は彼らのなんかこう施しによってまた一つになれるかもしれない。
結果ユニバーサル言語を学び、人類は後々時というものを俯瞰で見れるようになっていくのではみたいな、
ちょっと予感みたいな感じ。
そうそうそう、現状ではその女主人公が気持ち使えるぐらい
みた
いな。でもそれってさ、
てかなんか完全に予想通りみたいな。
そうそうそう、みんながその能力使いこなせたらやばくねって思うんだけど、
うんうんうんうん、
じゃんけん一つ決まらなくなっちゃ
うんだよね。
それもうだって俯瞰できちゃったらもうさ、なんか悟りみたいになっちゃってさ、こう未来が知らないから、
そうそうそう、
過去には戻れないし、未来には知れないからこそ人生に価値があったものが壊れていっちゃうよね、うん、
結果その一緒にやってた男博士と結婚をする流れになる
んで、ね、でも結局離婚するんだよなって分かった
とか、子供できるけど結果死んじゃうとか全部分かるわけよ、
うんうんうん、
で私もしそういうのが分かるってなったらどうするみたいな、その時をより伝えるだけさみたいな、なんか謎のこと言って終わるんだけど、
考え物はいいよってこのことだ、考えようじゃん、
分かってても頑張るよみたいなオチなの結果、
それなんか頑張りようによってはその未来も変えられるかもしれないとかっていうんじゃなくて、
もう全部認知した運命として分かっているけども、でもその瞬間は一生懸命やろうねみたいな、
あでもあそれすごいいいね、
まあ、だから人間そんなこと言ったら死ぬだけじゃねえか、でもそこに間にも価値はあるよみたいな、何かあるよみたいな、そういう、ね、メッセージがあるから、
でもねなんか俺明日実は車に轢かれて死ぬとか分かっちゃうわけじゃん、それって嫌じゃねっ
つうよ、それはねきついね、明日とかじゃなくてまあ25年後のこの日に死にますとかって言われたら、ああそっかみたいな、まあでもなみたいな、
でもさ、ね、藤子 F 不二雄のさ短編集でさ、はいはい、予言者っていう話があってさ、はいはい、予言ができる人がなんかすごい、
おじいちゃん、
おじいちゃんがうつ、はいはい、うつ状態に陥るみたいな、そうなりそうだよね、
あ
だってその言語使いこなしてさ、うん、10年後地方老人の車に轢かれて死ぬって分かったら嫌でしょ、
嫌だね、
でも避けられないんだよ、
引きこもりになっちゃうしかないもんね、
どんだけ引きこもっても死ぬしかないのかもしれないよ、だってお前の部屋に地方老人の車が突っ込んできてるのかもしれない、
なんか暗い気持ちになる映画、
そんなでもあれっすね、なんか面白いのがなんか結構そのそれこそインディペンデンスデーとかああいう SF 映画で、うん、世界が一つに、まあインディペンデンスデーは違うかなんかでもこう、
まあ、アメリカを中心として、
アメリカを中心に世界が一つになるっていう時って宇宙人って襲来してきてそれに対して戦うってなるから世界が一つになるって、結構まあそれこそあれとかそうだ、テラフォーマーズとか、
うん、
なんかそういう感じだけど、でもなんかそうじゃなくて、いやお前らがそういう民族的な争いとかしないようになんないとダメだよっていう、なんかそのなんだろう、敵が宇宙人が敵としてきたから団結するんじゃなくて、なんかその渡された宇宙人から渡されたものによってなんかこう人類が一つになるっていうのはなんか結構
そう
映画の中だとあんまなかった、
すげえいいやつだった、うん、宇宙人に、なんならその15分間で C4 仕掛けられてさ、うんうん、爆発してるのにさ助けてくれるんだよ、
だからそうだよね、なんかやっぱさ、その宇宙をさ軽々と移動できるようなこうさ知性を持った宇宙人がですよ、なんかやっぱこうさ触手でグワーッとかって襲ってくるっていうのはさ、あんなもう野蛮じゃないですか、うん、知性のかけらもない行為じゃないですか、
でも、 もう細かい部分的な話をするけど、
はいはいはい、
すごい新シーンで面白かったのが、
はい、
まあ宇宙人と最初、
はい、
会話できるにしろみたいなところで、はい、最初こうヒューマンみたいなとこが始めるわけ、
はいはいはい、
そんなね
私は人間ですみたいなとこから、
はいはいはい、
でなんでそんな回りくどいことするんだって言われたらこんな話知ってるみたいなアボリジニーオーストラリアの原住民のとこ行った時にカンガルーを指さして、うん、あれはなんだって言ったら原住民がカンガルーって言った、
うん、
だから私たちあれをカンガルーって言うけど、うん、原住民の言葉で意味がわからないっていうことをカンガルーって言うんだみたいな、
う
ん、あ、そうなんだ、
そう、そもそもの前提をしっかり両者で合わせないと、
うんうんうん、
そもそも会話っていうのは成立しないと、
は
あ
は
あ、そうそう、あれはなんだお前の言ってることはわからない、
うんうんうん、
それをそのまま考えるという単語であれを考えるって呼んでるみたいな、
うんうんうん、
あへえみたいな、
はあ、
でもその後に、うん、その大佐が去り際に一言残していくんだけど、はあ、そのアボリジニはその後侵略されたんだからなみたいなことで去っていくわけ
よ、
あらうかうかしてると、
うんはいはい、
俺らは侵略されるぞみたいなのが言ってくるわけ、うんうんうんうん、その辺はなんかすごい新シーンだけど面白かった、
シニカルな感じ、
そう、あ確かになみたいな、
言語のあの表記とかってなんかどういうことだったの結局は、
あれはねなんかあれはもうあごめんねもう形が丸だから、
はいはい、
これしか分からない、
はいはい、今谷君が手で丸の形を作っています、
丸にこう、はい、なんていうの普通のさあの声をこうパソコンとかに取り込むとかバーってあれがこう円状にこう繋がってるみたいな感じ、
ははは
だからあれはなんかこう そいつのその感情すべてをこれで表すんだって、
ははは
お腹が空いてイライラしてるっていうのをこれ一つで表すとか、はは
そんなことができるかね、
俺は眠いみたいなことももうこれ一つで表すみたいな、はは だから根本的に我々の言語とはもう形が違うみたいな、う
ん、あだから動物とかに近いんだな。
そうそうそうそう、
うーんってこの音程だと疲れたとかなんか愛してるとかそういうあれか。
ピカチュウとかそうだね。
ああそうだね、大谷育英の
ピカしか言わないけどサトシは分かってる。
大谷育英のあの声のねトーンだけで全部分かっちゃうもんね。
だから言語としてすごいみたいな、ああああこれ一つで伝えるから。ああああでもなんでそれが時を俯瞰することになるかはわからない。
なんでこれなんか関連つかないとちょっとなんか収まり悪いよね。
あれですね、
よかった見に行かなくて。
これ明日見に行く予定あるんですけど、ね、まあ行きます。
誰と見に行くんですか。
お、まあ、会社の人と行きますが、
はい、
会社の助と行ってきますが、はい、まあまあそんなことは
どうでもいいんです
よ。そう、デート向きじゃないって言われてね。
女と見る映画ではない。
だから終わった後になんかこう男がなんかこういやあれは実はこういう意味でね、かつて SF ではみたいな。
こでやってるあのなんか映画館、あ東宝シネマズ、うん、新宿のあの下に降りるエスカレーターで解説をしてる彼女に解説をしてる彼氏ほど見ていてイライラするのないじゃん。
あまあね。
あれ一番イライラするんだよ、エスカレーターのところで。いやあれはさみたいな、なんかあの話をしてるカップルの彼氏の方を俺はね、
スタバ行きたーみたいな。
だからあれはさみたいな、なんか、まあ、俺もするんだけど、俺もするんだけど、女の子と映画見に行ったら確かになんか俺は確かに得意げに感想を喋ってることの方が
前作だとこうだったんだ
よ、そうって多い気はする多い気はするけど、それを例えば一人で映画見に行ってる帰りとかで、ね見たりするとイライラする。よっぽど、ね、後ろから蹴ってやろうかなってね思うんですよね。
劇的な音楽とともに明かされるわけではなくて、急にファーってこう会話の中で全部がつながり出すから、多分あの映画としては地味なのよ。
あでも、ま
あ、あの監督大体地味だった。
ドゥニー・ヴィルヌーヴ監督は
プリズナーズとか、まあ、サスペンスだから結構さうわってなるけど、
ドゥニー監督ってなんかデートで見に行ける映画は一本も撮ってないんですよね。
明日地獄だぜお前。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーもう一回行こうかな。リミックス。
あっちの方が分かりやすいんじゃない。
あれは何のね、まあ同じ SF ということで違和感ない。面白かったですけど、あれも。いや
あれなんかその、なんかさ、放題問題ってあるじゃん、
うん、
メッセージ、元アライバルだけど、
うん、
そこら辺についてはどうですか。
まあ、でもメッセージは悪くない台だって、うん、普通にその通りだから、まあ、
逆に何がアライバルだったんですか。到来、
まあ、バカウケが到来、
バカウケが来た、そのままそんなの見りゃ分かるよ、
来たみたいな、来たみたいなことなんですかね、タイトル的には。
最後なんかあのバカウケが12個全部こう揃ってこう円になってこう回転するとか、いやもうそうない、
中国が攻撃をやめて戦闘機がニューみたいなこう避けて去っていくわけそんななんかこうバカウケが宙に浮いてファンって消える、で彼らはおしまい。 あいつらの移動方法はなんか根本的にそう時を俯瞰で見れるから、なんかディオみたいな、
いきなり
そのもうそんな消え方をするわけ。ハイパースペースでピュンとかじゃなくてなんかファーンって消える。
なんかでもそういうやっぱ細かい SF 表現っていうか仕方とかがやっぱりなんかリアリティあるというか、でなんかやっぱそのすごい速さで UFO が近づいてきてますって、なんかちょっとやっぱり宇宙規模で移動するってなる、なんかやっぱそのそれ違うんじゃないかって感じがするよね。
あのヘプタポットって呼ばれてた、ヘプタポットだったか忘れてたけど、あいつらはもう完全に時を主軸として我々と違う言葉で生きていて、まあ、だから分かんねえよなみたいな。だって本当の SF って誰も書けないじゃん。だからああ面白いこういう切り口かみたいな。
なるほど。
本当にハードな SF というか、いいですね。ちょっと見たいです。見に行きます。
見に行くんだろ。
行きます。
でもチケット取ったの。
チケット取りました。
ブルーレイ出たらブルーレイを買って家でいろいろ考えながら一人で見る方が楽しいと思う。
なんかね一緒に見に行って喋れる。やろうと言った方がいいかもしれないですね、これ。
ま
あ、女子でもいいですけど、
ビーチガール見とけ、ビーチガール
女は考えられないって言いたい。
いや、違います。
でもビーチなんとか見とけよ。
ビーチなん
とか。いや、でも俺、女は考えられじゃ、なれないじゃないけど、やっぱね、あの、男子ってあの、ゴーストインザシェル広角機動隊の DVD を貸して、帰って、俺結構ね、人に、ゴーストインザシェル、インザシェルすごい好きだから DVD 貸すんだけど、もう帰ってくる時のリアクションが女子がことごとくなんかね、
ああ。
だから俺がなんかすごい熱量で貸すから、なんかその、いやこれすごいからみたいな、これやばいよみたいな、 で貸してなんかもうあその熱量の作品なのかっていうテンションで向こうも最初借りるじゃん、うん、で返す時がああよかったよよかったよで明日一緒に行く人なんですけど、はい、絶賛今ゴーストインザシェル貸し中で
かつ
押し守る版のゴーストインザシェル貸し中でかつなんか貸したまんま2ヶ月経ってるっていう
ああ
なんか多分
人から借りたもんな
見てないね
いや見てると思うんだけど見てるとは思うんだけどそれ結構貸したらすぐ見てくれる人だからだと思うんだけど
残らなすぎて忘れちゃうから返せてないみたいなことでしょ
そうそうちょっと明日やばいっすねまあまあ、
はい、まあ頑張ってください
頑張っていきます、ね、
どこに見に
行くの明日東方シネマズ新宿に行ってきますが
じゃあ明日の夜にね感想だけ、はい、戦果だけつぶやこうかどういう空気だったか
やだ
よ俺がお前にアライバルしたったらい
いやだよそんな
会話もなく新宿の歌舞伎町を抜けてって駅まで着いたら
いや多分あれですよねエスカレーターで映画の解説をする彼氏じゃねえよ俺は別に彼氏じゃないけど男になってますね
おちんぽメッセージ送ったれよ
おちんぽメッセージおちんぽメッセージ送ってると思
いますちんめんちんめんを
、はい、ではメッセージはそんな感じで
そんな感じで、
はい、山田さん何か最近生かした作品見ましたか
最近結構いろいろ面白そうなのやってるじゃないですか鋼鉄ジーグとかーガーディアンズオブギャラクシーリミックスとかね、まあ、見たんだけど、まあ、ガーディアンズオブギャラクシーすごい良かった
本当に
リミックスすごい面白かったんですけどちょっとね俺
加藤浩次良かった
加藤浩次吹き替えで見てない字幕で見たんだよはいすいません俺ね最近見たのですごかったのが新作じゃなくて
はい
あの最近渡瀬恒彦さんって死んじゃったじゃないですかで今あの池袋の新聞芸術でその渡瀬恒彦さんの追悼上映ってやってるんですけどそれで、暴走パニック大激突っていうのと狂った野獣っていう
狂った野獣は見たことある、
狂った野獣は、中島貞夫監督で、暴走パニック大激突は、深作欣二監督の、両方とも1976年の、日本製カーアクション映画で、
カーアクションなんだ
カーアクション映画で両方とも渡瀬恒彦主演の映画なんですけど、うん、渡辺君どうした
スマホがどっか行っただけ
ああ
試合で
今ちょっと谷君のスマホが行方不明みたいです
さっきのとこに落ちてたりとか
さっきのとこ見てきますか
あいいよ続けないで続け
ないで続けないであそうなんかまあその
これじゃない
あった。はい、今谷君のスマホが今日の録音ちょっとアクシデント多いですよ。
気にしないで気にしない
で。青缶録音なんで。
青缶録音なんでしょうがないですね。で、まあその2本見てきたんですけど、もちろんやばくて、うん、なんかまあもう両方とも1976年にまあその日本でカーアクション作るべっていう映画で作られたんですけど、まあ両方とも とりあえずもうパトカーが破壊される台数が半端じゃないんですよ。で、なんだろう。まあ、全然違う映画ではあるんですけど、まあ、結局なんかカーアクションっていう時なんか俺そんなにカーアクションでたくさん見てないんですけど結構多分この2本ってすごい変な映画でめっちゃアナーキーなんですよだから無政府主義みたいな映画 で
撮り方が
いや内容 が,
内容が
で
日本なんでし
ょ日本映画ですでおそらくでもこの2本って影響を受けてるのがバニシングポイントってい
うあ見たことないんだあれ、
う
ん、
あのアメリカの映画があって多分それにすごい影響を受けててでもバニシングポイントってどういう映画かっていうとなんかその最初にアメリカってすごい道路長いじゃんずっと一直線にその道路をこうスピード違反してものすごい速さで走ってる車がバーッと走っていくとで最初パトカーがお前それはスピード違反で止まらないっつって追いかけてくるんだけど全然スピード落とさないでその車がどんどん走っていくとでそれパトカー追いかけていくと本当止まんねえからふざけんなよってどんどん応援呼んで、うん、でそのパトカーあちょっとその車を追いかけるためにどんどんいろんなその州を越えていくからいろんなこう車たちがどんどんそのパトカーが追いかけていってそのなんとかその車を止めようとするんだけど早すぎて止めらんないとでその今なんか知んないけどその長い道の上をスピード違反した車がものすごい速さで走っててそれをなんかものすごい台数のパトカーが追いかけてるっぽいぞっていうニュースがそのラジオで流れると、
はいはいはい、
でそれを聞くとなんかその周りの人たちがあなんかすげえやついるぞっていうのでそのなんかそのスピード違反をしてる車っていうのを応援しだすと、
はいはいはい、
でなんか勝手になんかそのだんだんその話が進んでいくと そのスピード違反してる車っていうものに、まあ、なんかその自由だったりとか、うん、なんかそういうその縛られないものっていうのをなんかだんだんそのいろんな人が象徴し始めて、で全く本当に車1台走ってるだけで運転席に乗ってる男の表情も映んないんだけど、
あ、そうなんだ。
車がバーって映ったかな、でもそんなにそのキャラクターとその人物には映されないね、
まあ、激突みたいな感じなの。
でバーって走ってって、どっちかっていうとその車をどうにかして止めようとする警察側と、あとそれに対して今やべえ車が今さっきのあのスピード違反した車だけど今ここら辺走ってて全然警察追いついてねえよみたいな、その中継をしてるラジオ DJ っていうのが、うん、交互に移ってきて、まあ、基本的にはそのラジオ DJ が煽ることによってその車っていうのはどんどん神格化されてるんだけど、でまあなんかその警察とかもそのラジオ局に来てお前その放送やめろって、もう盛り上げんじゃねえよお前みたいな なってくんだけど、もう車はどんどん止まらずにガーッと走ってって、もう最終的にもうこれ追いついて止めるの無理だからって言って、あのもう道路の上にすごい大きい壁っていうか
バリケードみたいな、
バリケード作って、でもここに来たらもうあいつはもうおしまいだぜみたいな作られると。でそれなんかその今バリケード作られてますっていうのをラジオ放送で流されるとやばいから、そのラジオ局も警察に占拠されちゃって放送止まるんだけど、でそこのもうでも主人公っていうかその車運転してるやつは途中でもそのバリケードあることが分かってるんだけど、そこに向かって車がぐわーって走ってって、いやもうこれぶつかるだろぶつかるだろって、もぶつかったら絶対車壊れるんだけど、でその瞬間に車が消えんのよ、バッつって、そのぶつかる直前で
バニシングポイント
バッて消えてっていうのがバニシングポイントって言われるんだけど、
でおしまい、
おしまいっていうの、
それなんか怖い、ちょっと不条理で怖い、
すごいんですけど、
かっこいい。
でも多分その2本に影響を受けてる映画で、あ、その1本に多分その狂った野獣も暴走パニック大激突も影響を受けてて、でなんか暴走パニック大激突っていうのが、まあ、銀行強盗の話、バスジャックの話なんです最初。なんかその
ネオ麦茶、
ネオ麦茶じゃなくて、
すぎるだ
ろ、ネオ麦茶じゃなくてね、あのネオ麦茶もいたけどそれ日本だからさ、じゃなくてバスジャックをなんかその銀行強盗かなんかして、逃げるためにそのバスジャックをした2人っていうのが普通のバスに乗っかって、うん、でそのまま、逃げろっつってバスジャックをしてその逃走をしていくんだけど、だから基本的にそのバスの中の密室劇、犯人とその乗客たちのやり取りと、まあそのバスをどうにかして、止めようとする、犯人捕まえようとする警察のやり取りっていうので最初始まるんだけど、それと同時進行のドラマとして、だからそのバスの乗客の中に一人そのギターケースを持った渡瀬恒彦がいると、なんかでその渡瀬恒彦の過去のエピソードっていうのがなんかその間になぜか挿入されると、でなんか明らかにこういろんな人がそのバスの中に乗ってるんだけど、渡瀬恒彦だけ落ち着きが半端じゃない、ただものじゃない
訳ありな感じなの、
わけありな感じなの。でなんかその話が進んでいくと、どうやら渡瀬恒彦はその車のテストドライバー、うん、でどれぐらいの速度を出せるかっていうのをテストするためのテストドライバーをやってたんだけど、めまいがするようになってその会社をクビになってしまったっていうことが途中で分かってくると、うん、でも なんかその渡瀬恒彦がいて、で、まあ、ギターケースを持ってると、でまあなんかそこに、まあ、警察とかがだんだん来て、でバス止めろみたいになってくるんだけど、まあネタバレするとネタバレします、
はい、
実はその渡瀬恒彦は、渡瀬恒彦も逃走の途中だったっていうことが分かってくる。
お
ー、へ
ー。渡瀬恒彦も、宝石商に強盗に入って宝石を奪って、で逃げてる途中
だった。ギター
ケースに入れてんだ。でギターケースの中に入ってると、でそれが途中で分かって、で要はもう最初バスジャックして犯人2人っていうのを警察に追い詰められて、もう俺たち自首しようっていうことになる、バス止めたするんだけど、そうすると渡瀬恒彦がお前らよ人殺してんだろ、これだけ騒ぎ起こして刑務所入ったらお前ら一生臭い飯だぞ、お前らそれでいいのかっつって、今度ドライバーどかして、要はもう渡瀬恒彦が車運転しだす。でその車がガーッと走ってて、まあそのバスを止めるために、まあ、パトカーとか来るんだけど、最初なんかその要求に応じてたからバス止まんのかなと思うと、もう途中でその、
ああ要は渡瀬恒彦に変わって、バスジャックジャックして
る、バスジャック犯が渡瀬恒彦に変わってるからもう要求飲まないと、でしかもテストドライバーやってたぐらい腕がいい人だから、ものすごい速さでバーってもうバス運転させて走ってって、でパトカー追いかけてくるんだけど全然追いつけなくて、追い詰めようとするんだけど、バス対パトカーで明らかにこうぶつかったら バスの方が強いじゃん、
体積的にね。
でその渡瀬恵子が運転してるバスが片っ端からそのパトカーをなぎ倒していくって話になって、でまあなんか最終的にバス止まって、まあ、大爆発して終わるんだけど、でなんかあまあ乗客は助かって、でもなんかその
あいつらは死ぬ。
渡瀬恵子がそんでその人質のふりをして、あの乗客を降ろしてくれ、でも今俺が代わりに一人ここに人質に残るからみたいなことを自作自演でやって、で元々のバスジャック犯2人は射殺されちゃうんだけど、渡瀬恵子は1人の演技でやめろ話してくれみたいなこと言って、今最後までバスジャック犯に捕まった人質のふりをするから助かると。
へ
え。でまあなんかこの映画ラストシーンが良くて、で要は渡瀬恵子と一緒に、銀行強盗をした、女っていうのがいて、相方がいて、でその女っていうのは、ずっとそのバスをちょっと遠目にバイクでずっと並走してるんだけど、で最後でバスが爆発して、で渡瀬恵子はうまい具合にその警察 の大丈夫ですかって保護されるところから、もうちょっと少し俺休ませてくれって言って、なんかこううまい感じで逃げて、で湖のほとりに行くと、そうすると、もう結構傷とかもあってるんだけど、女がさっきまで一緒に銀行強盗してた女、あ銀行強盗宝石泥棒してた女っていうのが一緒に来て、でお祭り終わっちゃったねって言うんですよ。
もうなんかいいね、ニューシネマってる。
そうそう、めっちゃニューシネマっぽくて、
てかまあニューシネマリアルタイムぐらいので
、まあバニシングポイントがアメリカンニューシネマなんで、まあバリバリ影響受けてるんですけど、まあその湖のほとりで渡瀬恵子が座ってると、そこに女が来てお祭り終わっちゃったね、でもう渡瀬恵子何も言わないですよ。
バカ野郎まだ終わっちゃねえよ、始まってもいねえよ。
でそれそう何も言わない。でそれに対して女が次は何しよっかって言うと、
あいいね、
渡瀬恵子は何も言わない、昨日に服着たまんまで湖の向こう側にジャバジャバと泳いでいくんですよ。
トライアスロン。
でそこに今度女も一緒についてって、そのスクリーンの向こう側にその二人が消えるっていうらしく
て、次何しようかで泳ごうっていう結論だったの。
いや多分もう違う世界向こう側に行っちゃうってこと
なんですよ。
だからやっぱそのラストはやっぱバニシングポイントっぽかったし、でもう一個の狂った野獣の方は、こっちは今度渡瀬恵子が銀行強盗で、で銀行強盗してで追い詰められて逃げる途中で、まあ、カーアクションが始まると、でカーアクションでパトカーが何十台も追いかけていく中、その渡瀬恵子が乗ってる車がバーって走っていって、でその途中にパトカーとかが結構急いでるから、途中でこうなんだろう、あの野菜とか売ってるトラックとかぶつかるんですよ。
普通の乗客スイカを満載したトラックとかにぶつかるわけ
ぶつかるんですよ。でぶつかると、まあ、多分それ時代もあると思うんですけど、それに乗った人が、まあ、何やってんだというパトカーみたいな感じで切れて、要は渡瀬恵子を追いかけてるパトカーに切れて追いかける一般の人たちっていう感じで、どんどん、まあ、車が増えていくと。でそこにさらに暴走族も加わって、
なんで、
まあ、なんか最後
なんで暴走族、
なんかすごいこうドンパチドンパチお祭りみたいになるっていう。
へー、あれ最後どうなんだっけ。
あ、かわいい。
最後狂った野獣は
2年ぐらい前に見た
かな。渡瀬恵子死ぬんだって。なんかのそなんかどっちもバニシングポイント、あ、狂った野獣も、暴走、あ、なんだっけ、暴走列車大パニックじゃなくて、
暴走パニック大激突、
あ、暴走パニック大激突も、なんか一つのなんかこう空き地みたいなところにもう何百台も車が来て、でそこでもパトカーも燃えるわ、で暴走族もバンバン火に突っ込まれ
て、最後なんか海浜の、空き地みたいなところに行くのは定番だよね。あのほら太陽盗んだ男なのよ、
はいはいはい、
最後カーチェイスに着くのはなんか海浜の空き地じゃん。
でなんかまあそこでドンパチドンパチやってて、なんかまあっていう結構狂った映画とか、最後なんかそのお祭りかアクション映画を2本見て、それすごかったんですけど、なんかやっぱその一つのなんかよくわかんないやつがずっとこう道をバーって走っていくのに、なんか知んないけど勝手になんかこうカリスマ性を周りの奴が感じて、なんかそこにこう盛り上がりがどんどんこう加速していくっていう映画はなんかやっぱいいなと思って、ちょっとこの狂った野獣と、なんだっけ、
暴走パニック
大激突はちょっと相当すごかったですよ、という感じですか、ね、最近見た面白いものは。その2本ですね。別に渡瀬恵子さんに思い入れがあるわけではないんですけど、まあ見れてよかったですね。
最近ね、なんかこの間も言ったけど、仁義なき戦いの人たちがどんどんなくなってい っちゃ
って、はいはいはい、そうですね。じゃあ武木さんなんか。
いや僕も最近全然映画そこまで見てなくて、はいはい、でもあれは見たんですよ、マンチェスターバイザシーを。
ああはいはいはい、はい、
今やってるよ、
ね、今やまあちょっと1ヶ月弱前から公開されたやつなんで。え見た、
見ました見ました。
タニコはまだ見てない。
いや初めて聞いた。
あ本当に、
あ、ちょっとその前にちょっと一言言わせていただきたいのが、うん、武蔵野館のスクリーン1番は、あ、傾斜をつけろ、傾斜をつけてくれ、
傾斜がね、あの最前列かじゃないとめっちゃ被るんだよ、頭が。しかも字幕と被るんだよ。
あのその武蔵野館って新宿にある映画館のスクリーンの1番が、まあ、あそこの映画館全体的にスクリーン傾斜ないんだけど、傾斜がなさすぎて、特別身長が低いとかじゃなくても、
なんか前のやつが前のめりにこう、ちょっと背中を浮かしてこう前のめりになって見てると頭で見えなくなっちゃう。
しかもその頭の位置が俺の場合、うん、ちょうど字幕のところに被るんですよ。で、ちょっと
汚いおっさんとかと被るんだよね。
まあそれは人によると思いますけど、うん、マンチェスターマイドシーン見に行った時だからもう、
何列目で見た？
俺前から5列目ぐらい
で、前から2列目で見て、もうガンガン被っちゃって1列目の人が、
なんかもう俺もなんか字幕見たいからちょっと頭左右に動かすじゃないですか。でも今俺これ頭動かしてることによって俺の後ろの人見づらいだろうな、
みんなこうやって
みんなこうやって
もうあそこはダメですよって。
あれじゃあ何のためにさ、あの店改築したんだよって話だよね。
あ、
最近さ改修されたじゃん。
でもあそこ多分そこの映画館あるフロア自体の天井が多分あそこが限界なんですよ。
あ、だからあれ以上高くしてっちゃうと、こう逆に今度は映写窓から
そうなんですよ。で、あそこ映画館の中で、あの映画始まる前に、あの上映中立ち上がる場合は映写窓をお気をつけください
って。確かに遅れて入ってくるやつの影めっちゃ被ってたもん。
あ、天井全然低いんです
よ。低いんだ。
だからしょうがないですけど、
古いタイプのシネマなのかね。
ちょっと今後武蔵野館に行くことは控えようかなって思ってますよ最近僕は。
でもあそこ結構いい映画やんじゃん。
そうなんですよ、ね、
今度さ、ありがとうトニエルトマンとかもあそこでやるしさ。
いや、だからあの武蔵野館じゃないと見れない映画って結構あるんですよね。割とね、困ったもんですよ。すいません。で、はい、
マンチェスターバイザシー見たんですけど、僕は本当に超良くて、
はいはいはい、
僕結構あのハリウッド大作とか最近あんまり、
はい、
その好きじゃない、好きじゃないっていうかあんまり乗れないんですけど、
はいはいはい、
マンチェスターバイザシーって要するにこうなんか人間ドラマなんですよ、
はいはいはい、
でそれもなんかこう家族とか親戚関係で、はいはい、なんか昔にこうちょっと一悶着あったなみたいな、はいはいはい、こうから数年後みたいなの、うんうん、なんかこうちょっと疎まれたり、あのおじさんちょっとねとかなんか思われてる人が主人公みたいな話で、はいはいはい、例えば昔にあった映画とかで言うと、最近亡くなっちゃいましたけど、名前が出てこない、あの羊たちの沈黙取った人、デミ、ジョナサン・デミの、
はいはいはい、
レイチェルの結婚とか、
あ、見てない、
ああいうなんかこう家族の不安ものが大好きなんですよ僕、
うんうんうん、
でまさにそれの新しい傑作だなと思ってマンチェスター・バイ・ザ・シーが。でこれがマンチェスター・バイ・ザ・シーっていうから、なんかこうイギリスはマンチェスターの、
はいはい、
なんかマンチェスター海のそばだよみたいな、
はいはい、
意味だと思ってたらあれ違って
タイトルはそうだよね、
そうと思ってたら違って、俺見た後に気づいたんですけど、あれってなんかマンチェスターバイザシーっていうのがアメリカの北部、
はいはい、
北東部にあるらしいんですよ。
アメリカの地名ですか？
いや地名、
あれイギリスなの？
アメリカなの。
マンチェスターユナイテッドってイングランドのサッカー
じゃなくて、マンチェスターバイザシーっていう名前の土地町、分かってた？
分かんなかった。
イギリスだと思ってたでしょ。
イギリスだと思って
た。だからさ、あれボストンから車で1時間半だって言うからさ、あれ待って、ボストンってアメリカどこ、なんでボストンからイギリスにこんなパーって車で行けんだろうって俺ずっと不思議に思ってたらアメリカの話だったって話なんですけど、なんかまあ、映画全体のその雰囲気で言うと、
はいはい、
なんかそのちょっとなんか変な意味で学生映画っぽいみたいな感じをちょっと僕感じまして、
はいはい、
その例えばなんですけど、そのまあ、現代の時間軸があって、まあ、過去その、まあ、いろいろその、あの弟っていうか、あの主人公いんじゃない
か、うん、あいつの弟、
ケイシーアフレック、
はいはいはい、
ケイシーアフレック、
ベンアフレックの弟、
ベンアフレックの弟、
はいはい、
主人公であるベンアフレックの弟のケイシーアフレックが、なんかこう、まあ、過去、まあ、昔は家族がいたんですけど、奥さんとまあ娘が3人いたんですけど、はいはい、まあ、その人たちと今ちょっと離れて、まあ、一人でこう修理工みたいなやって暮らしてるっていうか始まって、そのたまにこう過去のパートに戻ってなんかどんなことがあったかって観客にも分かっていくっていう手法なんですけど、それのこの過去に戻り方とかがなんかもう本当にこうベッタベタな感じがして、なんかこう例えばこう、まあ、病院のこうエスカレーターに乗る、なんかこう知り合いのこうお医者さんと一緒に乗っている、こう上を見上げる、過去になるみたいな、で過去がちょっと5分ぐらい過去パートがあると、あのまた現在に戻ってこうチーンってこうなんかあのエレベーターが開くって、なんかすげえ今時こんなベタな手法一流映画でやんのかみたいな感じとか、あとなんか音楽とかもなんかもうすごい悲しいこととかひどいこう事故とか起きるシーンだと、ドゥルルルルドゥルルルルみたいな、こうなんか弦楽器みたいなのがめっちゃ鳴ってて、はい悲しいよみたいなやつとか、なんかこう妙にこうこってこての感じとかが なんかその今逆にこう僕映画館で結構寝ちゃう人間なんですけど、はいはいはい、なんかその学生映画を見てる時にはなんかこうあ頑張れ頑張れみたいな緊張感を生み出して結構集中力がそう保てて
見
れ
ました。悪口言ってましたよ。いやいや悪口ですよ。
だからこそみたいな、はいはい、なんかこうカットのなんか割り方ともすごいなんか変な感じで、そのケイシー・アフレックがまあそのまあ、役柄でいう甥っ子と一緒にこう車に乗り込むみたいなところでもこうなんかこう車のこう運転席側のドア閉める、助手席のドア閉める、こう口開ける閉めるってパッパッパッみたいな変 な, こうなんか無駄なこうあ見せたくてこう車逆が両側から乗り込むっていうの見せたくてしょうがないんだなみたいなこう変なカット割りとかも入れてたりして、なんか
すげえカット変わる、そう
頑張れ頑張れみたいな、
パンパンパン
パンパンパンパンみたいな
車乗り降りするだけだ
っていうのがなんかちょっとなんかフィーリングとしてやっぱり学生映画みたいなのを見てるみたいな、結構集中力が保ってました逆に。あのウェルメイドだとこうなんかもはいウェルメイドって僕寝ちゃうんですけど、だから137分あれが映画なんですけど、はいはい、結構
結構長い。
でまあそのケイシー・アフレックはまあ過去にちょっとまあねこれちょっとネタバレになりますけど、まあその娘3人をまあちょっととある事故でね、ネタバレします、
うん、はい、
マンチェスター・バイザーシーンのネタバレしますよ。
はい、ネタバレします。
娘3人、可愛い娘3人ですよ、もう赤ちゃんとまあ、3、4歳ぐらいと、はい、まあ、5、6歳ぐらいの3人の娘が、まあ、まあ、とある事故で死なせちゃうんですけど、まあ、火事ですね。あの、火の不始末による。なんですけど、それも、あの、僕、何の知識もなくて見に行ったんで、その過去パートで、いつ事故が起こるのかみたいなので、もう、すごい緊張感があって、あの、普通に家に帰ってきて、奥さん、ミシェル・ユニアムスに、奥さんになんかこう、ただいまーみたいにやって、なんか、今、ちょっと今赤ちゃん寝たばっかなんだから抱き上げないでとか言って、うん、大丈夫だよって、なんか赤ちゃん抱き上げるとか、これで落として、こう、死なせんのかとか、もう。
あ、なんかさ、あの、
死ぬっていう事実だけがある。
があるから、で、もう現在パートいないから、娘たち。なんか別居してる感じでもないし、これ絶対死なせたんだな、みたいな感じはわかるから、どうなんだ、どうなんだ、どうなんだ、いつ来るんだ、みたいなで。まあ、結果的になんかその。
赤も抱き上げて落として殺しちゃったって、これは、ひどいよね。
ひどいし、ちょっとギャグだろって。あまりにも。
だからすごい緊張感があって、まあなんか、その、もうドキドキしちゃって、死に待ちみたいなとこがあって。
死に待ち、死に待ち。
怖かったですね。
死に待ち。
悔やんでる感があるなら、うん、どっかに過失があるはずだから、
そうそうそう、
ここかみたいな。
まあ結果的に、そのなんか仲間内でのこう、なんか近所のやつらの飲み会をやってたら、まあ、一回解散になったんですけど、まだ飲み足りなくて、こうなんか、近所のマートにこう酒買いに行ってる間にちょっと家が火事になっちゃって、
てかあのもう火の不始末っていう、そうですね、もうなんか攻めようにも攻められないっていうか、まあまあまあまあ、もう本当に
あの
悪意も何もない、うん、過失でしかない事故で、まあ、事故って多分そうだと思うけど、うん、それで自分の娘3人を失っちゃったっていうことなんですよね。
男がもうだ食材とかももうしようがないじゃん、
うん、
何回か自殺とかしようとするし、なんか無軌道にこう周りの奴らとかに無理やり暴力とか振るったりもするけど、もう本当どうしようもない行き場のなさみたいなのがあって、まあ僕そういうのが好き。
そうす、奥さんも行き場ないですよ、だからその、うん、怒りのやり場っていうのが、だからあんたの不注意で死んだんじゃないって言っても、でも奥さんも夫が不注意だったっていうことに対して責められるのって、そんなに、うん、
まあね、自分だって
当事者だからね、
当事者になってたかもしれない、当事者であるし、自分がその夫のその不注意の役割を担ってた可能性もあるわけだしね。
なんか、まあうん、
どうしようもねえよみたいな。
前回君の眼差しっていう幸福の科学の、
あ、見たんですか。
あ、いや、聞いた聞いた、聞いた、見ないから聞こうと思って聞いた
感想で、なんかやっぱすごい許しっていうのが前作、あ、です、君の眼差しテーマになってましたけど、マンチェスターバイザシーってなんだろう、なんかその許しとかではなく、なんかでもその過去に何かでもその大きな過ち、
まあそうです、
ね、過ちを犯しちゃった人がでもどういう風にそれと向き合うかっていうか、う、向き合ってそれに立ち向かってどうこうするとかいうわけじゃなくて、なんかもう本当に
落ちは、
落ち
はない、
ない、
こうやってなんかそれとなく生きていくしかねえよな、
その出来事がなんかその
明らかになる、
あ、もうそれも明らかになるっていうのも観客に対しては明らかになるけど、もう登場人物たちにとって共有されてるも、
まあまあまあまあ、
過去の出来事で、なんかそれに対してなんかその何か主人公の心の中で新しい事実が分かって何か変わるとかっていうこともないし、
ないんだ、
なんかちょっと若干気持ちが、
まあなんか生きる理由じゃないけど、まあこうやってなんやかんやで生きていくのも悪いことばかりじゃないのかも、何やかんや楽しいというか、まあ、良き瞬間っていうのもあるのかな、
でもそれでも生きてくよねみたいな感じのラストで、
へ
と真っ当ですよね、だから、
まあ、まあ真っ当だから言っちゃえばそれまでなんだけど、まあ、良かったですよね、すごい、
単純になんか許してあって許されたっつってそういうもんじゃないですよね
あれでも何がいいって、そのケイシー・アフレック自体が悩んでるのももちろんなんですけれど、その周りの家族たちもの悩みもっていうのもあるじゃないですか。この人をもうめちゃくちゃに責めたいし、何なら責めたりもしたんだけど、それで何か変わるわけじゃないし、自分にその責める権利があるのか、で何ならその責める責めないはともかく、今この人の扱いをどうしようという腫れ物感とかがすごいもう絶品で素晴らしい映画でしたね。あとやっぱりちょっと、まあ、結局その、なんだろう、そのケイシー・アフレック の、 その役柄上のお兄さんが、こう、心臓病で亡くなってしまって、それの息子
息子
の継母に、継母。
まあ、その、義理のって、その育ての
親に、
代わりの父親になってくれて。
なるかどうか、うん、で、なんか、たま、ちょっと軽く一緒に住んだりするみたいなのがメインのストーリーとしてあるんですけれど、そのね、あの、
そこの甥っ子との触れ合いで心が溶けるとか、そういうわけじゃない。い
や、溶ける、まあ、それとなく仲良くやってるぜみたいな。
なんかでもなんだろう、そのやっぱそうなるじゃん、あの
なんかそう、そういうスポットの当て方をしてて、なんか
だから
この子と共に、
そういう分かりやすさ、
前向きで行こうみたいな終わりはよく分かりやすい着
地点。海岸で抱き合って許し合うとかそういうのは全くなくて、もうせいぜい最後なんかちょっとそこら辺に落ちてるボールで軽くキャッチボールして遊ぶとか、そのぐらいで、
なんかその主人公にと、あとその主人公の兄の息子にとっては別になんかその過去にその家を燃やしちゃったおじさんっていうのってなんかそこまでやっぱ当事者ではないから、なんかそこに対する気持ちってそんなになくて、なんかどっちかっていうとなんかやっぱその過去のその罪の意識っていうか、やっちまったっていう贖罪の気持ちっていうか、罪の意識をずっと抱えた主人公っていうのが、まあ極力も人と関わらないように生きてるんですよ。それがなんかその兄の遺言によって強制的に人と関わらざるを得なくなって、かつもう謝るとかその後贖罪をするために会いに行くとかじゃなくて、もう一方的に多分会わなくなってた、かつて自分が住んでた町のやつとかともう一回無理やり会わなきゃいけなくて、うん、なんかその見ないようにしてきた過去のことっていうのを見なきゃいけないと、
はいはいはい、
でもなんかそれに対してでもなんかそのじゃあ前向きに何かこう行動を起こしていくかとかそういうわけではなくて、なんかでもそれでも
強制的に触れ合ったその過去の町の人たちとやり取りみたいなのあるわ
け、 あるある、だからそのでもそれもなんかなんだろう、
そこで明確ななんか許しとかあれを得るわけではないの、
まあ、もちろん奥さんと会うシーンはやっぱあって、うん、そこでその奥さんも再婚してるんだけど、 あなたのことを責めたこともあったけど、でもそれは責めるとかそういうことじゃなかったっていう、あなたのことあの時あんな風に責めてしまってごめんなさいっていうようなシーンとかもあるんだけど、うん、なんかなんだろう、それによってなんか劇的に何かが変わったりとかっていうことじゃなくて、なんかなんだろう、俺結構この映画の話を最近しがちなんだけど、声の形ってさ、過去にあったそのいじめっていうのにさ、もう一回いい形で俺たちは出会えないのかっていうのをさ、もう一回何回も試行錯誤しようとするけど、でもやっぱり過去のわだかまりがあるからどうしても傷つかっちゃった話、そういうんじゃなくて、なんかやっぱりその人同士は会うからやっぱどうしてもそこで人間関係生まれるんだけど、なんかそのやっぱり人と関わろうとするとどうしてもその過去にあったこととかって無視できないから向き合わざるを得ないと、うん、でもなんかそれに対してじゃあ向き合うぞ、もう一回これ解決するために俺たちは一歩踏み出すぜって言うんじゃなくて、なんかそこがぼやーっと、でもなんかやっぱりこう人って会うとどうしても関わっちゃうよねみたいな感じの緩さでそれがつながっていって、でもなんかやっぱそこに対して動いてやっぱ食材の感情とか大きいんだけど、それがなんか決してそのドラマチックなものではなく描かれてるっていう感じが俺はした。
ちょっとなんかあの日本でいうとやっぱ是枝裕和とか、
日本映画っぽいっすよね。
あとなんか長い言い訳とかさ、ああいうのにちょっと近いとか、うんうん、もうそれでもやっていくしかねえんだみたいな、
長い言い訳ね、うん、
長い言い訳、
やっぱもうすごい細かいところで言うと、やっぱ僕その甥っ子甥っ子がすごいプレイボーイで、彼女が何人もいるんですよ、
はいはいはい、
普通になんかその
甥っ子ってでけえの、
まあ、16歳バンドとかやって、
中学生ですよ、
いや高校生、勝手になんか小学生ぐらいの子を想像したけど違うんだ、うん、
でもすごいなんかもう彼女がもう2、3人だっけ、
2人
いて、なんかこう両方ともちゃんと付き合って、ちゃんとっていうかまあ付き合ってるみたいな感じなんだけど、
そんな感情移入できないでしょ、
感情移入できない、俺別にだって俺感情移入して見てないよだってしかもそれで言うとその主人公自体もそのそうやって落ちるって、その家族を失ってしまう前は結構チャラチャラしたね、
まあチャラチャラ、まあマイルドヤンキーって、
マイルドヤンキー
ガキだってさ、あの子供が出てくるシーン、あの子供が3人いたんだなって分かるシーンで、最初に一番長女が出てきて、あ こういう可愛い女の子がいたんだっつったら、もう一人出てきて、あ、二人いたんだねっつったら、またこうあのベビーベッドにちっちゃい子が出てきて、お前どんだけ子供作んだみたいになんなかったあれ。
しかもなんかあの軽く奥さんとペッティングするじゃないですか。あのちょっと体調悪いって言ってる奥さんに、うん、大丈夫だよみたいな感じで、
いいだろいいだろ
いいだろみたいな、
昼前にちょっと早引きみたいな帰ってきてさ、なんかこうやろうぜみたいな。
やるんですけど、
バーベキューしてて。あれでしょ、火事で亡くなっちゃうんでしょ。バーベキューして刺された人いたじゃん。
あれ、うるせえっつってね、
事件で。
バーベキューして
隣の家の29歳のニートに刺されて死んだ。
バーベキューやってるの、
うざくて狭い自分家の庭みたいなところでバーベキューやってたら、
岐阜県のどっかみたいな、
ニートがバーベキューやってんじゃねえっつって、
なんか今それを思い出した、
ね、ニートがバーベキュー、ニートがバーベキューやってるところに
パリピに、
おめえらうるせえんだよっつって刺しに来た。
わからんでもないけど、
あれもでも衝撃だよね。家族とさ仲いい、その家族ぐるみの付き合いのやつら呼んでバーベキューしてて、
で家族ぐるみでバーベキュー、
パパーっつって楽しんでるところに隣のニートがやってきて、パパお腹刺されてそこで死ぬんだよ。
最悪。
あ、死んだったんだっけ。
そうそうそう、死ぬ死ぬ死んだ。
すげえな、
恐ろしいね。
結構ショッキングじゃんそれ。面白って思ったんだけど、
どっちかっていうと古谷実案件な感じですよ。
でそっからね、その殺されたやつのフェイスブックとかが暴かれてて、なんかすげえドヤンキーみたいな感じだった
の。
でネットでニートを擁護する声が大きくなるっていうのが楽しかった、
ね、ヤンキーだからって殺していいわけじゃないけどね。
そうですね。あ、ニートがヤンキーだった。
え、違う違う、殺されたのがヤンキーで、ニートは本当に隣の家の引きこもりで、
だからって考えると、やっぱこのリア充爆発しろっていうこともちょっとなんかだんだん笑えなくなってきますよね。
あ、確かにね。
なんかちょっと死んだやつがリア充だとスッとしてしまうっていうのはやっぱりちょっと良くないですよね。
まあね、死は一個の死として扱うべきだよね。
河原でバーベキューじゃないからね、
自分ちの村ですからね。
ほんなんか本当にちょっと広めの田舎の家だから、ちょっと広めってだけで、普通に隣の家普通にあるのに、
田舎ならね、隣の人も君も来いよみたいにやればいいんだよ。
ああ、いやでも呼ばれても行きたくないじゃないですか。
うん、エグザイルが飲んでるとこに呼ばれて行きたい、
したくはないけど、
たくないな、俺絶対行かないと思うな。
J ソウルブラザーズがさ、ウェーイってやってるところにさ、うかいよって言われて行く？
やばい、なんかって、お前そういうこと言うから、なんか今俺ちょっとスッとしちゃったじゃん、刺されたことに対して。だからあのエグザイルが出てるビールの CM そんな感じじゃん。なんかみんなでさ、なんかこう いい感じのさ、男が集まってさ、なんかこうね、イエーみたいなさ、やっぱビールはこれではなくかーみたいなさ、憎めやぜみたいなことさ、うおーもうかーみたいなさ、わかんないけどなんかやってるわけじゃん。
それは今 D51
D51 です。
全然関係ねえよ。
なんか
極戦だよ。
そこ呼ばれてもなんか、いや行けないし行かないし、刺されたらざまって俺思っちゃったやんか。でもよくないよ、だってそういう
の、まあ、刺されてざまうんぬんの前にニートが刺したことがまず大間違い、
うん、まあまあでも邪魔だったんだろうね、本当に。そういうとこってねあるじゃん、人って、うん、
かる、
なんかもう全然関係ない話になるけどさ、
ああああ、
改札出てすぐ立ち止まる女とかいるわけじゃん。電車で絶対に釣り革持ってさ、
うん、
ドア開いた正面から降りようとしないやつとかさ、
この L 字ゾーンね。
そう、
L 字ゾーン、
ね、あれ、あ、俺結構あそこ行っちゃうわ。
抗議な意味で多分同じだと思う。
ああああ、
ちょっと考えて人の迷惑になるかどうかわからないやつらみたいな、
うんうんうん、
気ぃつけなきゃな。リュックとかちゃんと下ろそう、電車乗ってる時
前に前にしょいましょう、リュックは。
そう、スカットジャパンって多分同じノリだと思う。
嫌な番組。スカットジャパンで見たことないけど、どんな感じなんですか。
あれはなんかそう、クレーマーを気持ちよく撃退したのを再現ドラマして喜ぶみたいな。
最低な番組じゃないですか。
そういうところでなんとかちょっとこうね、ガス抜きをして、
なるほどね、
もうやっぱこう溜めて溜め込んで
刺すっていうのね。R18 スカットジャパンはニートが毒を刺すってことじゃないの。
そうだね。でもそんなこと言ったらなんか結構残殺、虐殺系映画ってあるじゃん、こう、
はいはい、
あの見てないけど、あのゴッドブレスアメリカとか、あと、まあ、スーパーも行っちゃえばスーパー、
スーパーですよ、
うん、
完全にスーパーですよ。お前映画の並び順、ま、俺さっき並んでただろお前、何割り込んでんだこの野郎、ふざけんだよ殺すっていう、うん、スーパーじゃないですか。
スーパーに大喜びしてる自分がいましたから。でなんなら前さ、あのドントブリーズの回撮った時にさ、はいはいはい、あの映画館で喋ってるやついたけど全員死ねって言ってましたから。
あ、映画館で喋ってるやつらは死んでいい、うん、死んでいい。なんかそういう座席作れねえかな、なんかあの 4D の座席とかで、
パージみたいな、
あのちょっと
この日は殺して OK、
ある程度の デジベルツで喋ってるとものすごいこうあのトルネードスピンみたいな感じで 4D のこう椅子がグワーって動いて死ぬみたいな
死ぬんだ
ゴキッつって
なんかね笑いの映画公開した週の土日とか行くと民度相当低いよね。
民度低いっすね。
メッセージはでも民度高いでしょあれは。
いやその日ルー見てメッセージ見た
ら、はいはい、疲れそうだね。
ルーねガラガラだったの。
ルーは割とまあ
そう悲しかったの。俺こんないい映画なのにって思って、
そろそろ
で、はいはい、6時半から9時みたいな回でメッセージを見たの、
はいはいはい、
メッセージはすげえ混んでた
の。まあ満席みたいな。っすよね。
すげえおじさん臭い人が隣に座ったおじさんの匂いに耐えながら見てた
の。あおじさんの匂いってあるよね。あでもそれで言ったら鋼鉄ジーグもおじさんばっかりだった。なんかジーグ見てたんだろうなっていう人がいっぱいいた。
でもいいのはおじさんが揃うと視聴マナーはそれなりに良くなってる。いいっすよね。
うんうんうんうん。それはそうだと思う。
偏見かもしれないけど一番やっぱり映画館で立ち悪いのはなんかマイルドヤンキーのカップルとか。
多分ね映画館行き慣れてないからだと思う。そうそうそう。それは、うん、それはねしょうがない。
一回
じゃあそろそろ
そろそろじゃあ
ちょうど今ねパート1が終わるのにちょうどいい時間かもしれないから、
じゃあ本題のじゃあルーに次は行きます
ね。じゃあ続きはパート2で。
はい。